皆さんこんにちは。お仕事本舗ハッピープロジェクトパーソナリティの新井健一です。今回は神田のルノアールからお届けいたします。そして今回対談させていただくのはフリーラジオディレクターの内山沙織さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは始まります。お仕事本舗ハッピープロジェクト、提供はアジア人仕組み研究所、パーソナリティは新井健一がお届けいたします。はい、改めましてこんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
事前の打ち合わせが盛り上がりすぎちゃったんですけれども
すいません
一部その内容も、再現しながら対談させていただきたいと思います。
はい、
それで、まずですね、簡単に自己紹介をお願いします。
はい、ラジオディレクターをやっております内山沙織と申します。いろいろな放送局で、ラジオ番組を作っているフリーラジオディレクターです。ラジオディレクターっていうと皆さんどう思われてるかよくわからないんですけれども、よく喋っているのとか聞かれたりもするんですけれども、私は全く喋ることはなく、ひたすら、番組を、企画して演出して、発表しているという立場のものです。
ディレクターさんっていうのは、私もなんとなく想像がついたんですけれども、フリーっていうのですごくびっくりしたんですよ。ディレクターさんっていうのは、各局とか、その番組っていうのにもかっちりと紐づいてるもんだと思ってたんですけれども、フリーでいくつものこうラジオ局とかで、番組を手掛けてらっしゃるってことなんですよね。
はい、そういう方もたくさんいますね。はい、
たくさんいるっていうのも、まあ、全然知らなかったんですけれども、そうですか。それでもともとラジオのディレクターっていうお仕事をされるそのきっかけというか、それまでのいきさつみたいなのを教えていただいてよろしいですか。
はい、私小学校ぐらいの時から、家庭環境が複雑で、親が、離婚したりとか転校を12回ぐらいしたりとか結構大変だったんですけれども、そんな暗い小学生生活を送ってる中でラジオというものに出会って、そこで小坂井和樹さんと関根勤さんの「コサキン」というラジオを聞いて、もうお腹の底からちょっと笑ったりとかして、それが毎日 の楽しみになっていたっていうのがありまして、将来ラジオを作ってみんなを楽しませたらなっていうふうに思って、その放送関係の専門学校に入ってからがきっかけですかね。
まあ原体験でそのコサキンのやつがあったからってことですか。
そうです、そうです。
へえ、なかなかね、ラジオすごい好きな人もいれば、ラジオをあんまり聞かないという人もいて、私 その姉妹番組、最近終わっちゃったんですけれども、声萌えちゃんっていうパーソナリティがいたんですけど、その子は一日中ラジオしか聞かないんですって、テレビも見ないんですって、そういうタイプですか。
いや、私テレビも大好きなんでテレビも見るしラジオも聞くしっていう感じなんですけれども、ラジオは結構深いところまでパーソナリティがお話ししたりするので、好きなタレントさんがいるとその人のラジオをチェックして、この人はテレビではこう言ってるけど裏では本当はこういう人なんだなっていうのが分かったりできて、すごく楽しかったっていう思い出がありますね。関根さんかなんかはテレビに出てると結構ライトなお笑いの芸人さんみたいな感じなんですけれども、ラジオで聞くと結構毒舌がすごくって悪口をたくさん言ってたりとかしてて、それがすごく面白かったりとかしてましたね。
私基本的にそんなにたくさんラジオ聞く方ではない。新刊 JP は聞いてます。
ありがとうございます
移動中にずっと聞いてますけども、
ありがとうございます。
そうですか、それでじゃあそういう専門学校に行かれて、晴れてそのディレクターになられて、最初ディレクターから入られたんですか。
いわゆる AD っていう下っ端の、
お弁当買ってきたり
とか。そうです、そうです。そこからですね、タバコを昔よく買ってこいって言われました。今は絶対ないですけど、
焼きそばパン買ってこいみたいな。
タバコを買いに行くのに、タレントさんごとに全部銘柄を覚えたりとかしてました。
そんなところからまず入りますか。
そうです、そうです。
ラジオもじゃあテレビと一緒なんですね。
一緒ですね。
でそれ、その AD さんって何年ぐらいやるんですか。
私は 制作会社に入って1年ぐらいで、ディレクターをやらせていただいてたんですけれども、ディレクターもやりながらエディもまだ続けていたので、うん、基本、結婚して辞めるんですけれど、辞める時までエディもやってましたね、うん、ディレクターもやってましたけれども。
エディ時代の面白いエピソードとか、はい、なんかご苦労されたエピソードとかありますか？まあ、銘柄を覚えるのも結構苦労だと思いますけど、
あの今田耕司さんと東野耕司さんの深夜のラジオの生放送をやっていたんですけれども、終わると、深夜の2時とか3時とかに なりまして、その後すぐ帰るのかと思いきや、必ず毎週あの焼肉屋さんに行ったりとか、どこかに行かなくてはいけなくて、
あその今田耕司さんとかと、
そうですね、ディレクターさんと今田さんと東野さんとマネージャーさんと私と5人ぐらいで、はい、必ずあの反省会って言いますか、反省会も兼ねた飲み会みたいなのに、
はいはい、
毎週毎週行かなくてはならなくて、
あ そうですか、
それは20代の、ね、若い私にとっては結構体力的に辛かったのを覚えてます、
うん、さすがにね、はい、あの有名な芸人さんといえどもね、はい、毎週顔出してとか ね、そうですね、ただの人ですからね。
そうですね。
あそうですか、はい、やっぱり体力勝負ですか？
体力勝負ですね。はい、もう私の部屋が一人暮らしだったんですけれど もういわゆるお部屋っていう部屋で本当に汚くって、うん、あのガラス窓にあの穴が開いてて泥棒が入られたようだったんですけれども、はい、入られたことも1ヶ月ぐらい経って気がついたぐらいに気がつかなかったぐらいにお部屋だったっていうことがあります。
よく続けられましたよね。
まあでもラジオが好きなので、うん、楽しい放送が、ね、皆さんにお伝えできると思うと、うん、あのやりがいがあってすごくよく楽しかった思い出があります、
ね。で、うん、その AD さんやって、はい、まあ、最後まで続けてらっしゃったっていう話なんですけど、
はいはい、
そのディレクターに晴れてなられましたと、
はい、
でディレクターのお仕事って基本的にどんな仕事なんですか？
はい、ディレクターの仕事は、まず企画を考え、番組の企画を考えて、で内容を全部紙に落としまして、それを、会議などで他のプロデューサーさんとかもっと偉い方とか編成の方とかに提案をして通ったところで、あの番組具体的に番組化をするのに、ブッキングといいますか、ゲストやパーソナリティを選んだりとか、あとは、その当時は放送作家さんとかいう方もいらっしゃったので、作家さんも選んで、作家さんにこういう原稿を書いてくださいとかお伝えしたりとか、あと技術さんには、この CD をかけるのでこのタイミングでここでかけてくださいとか全部お伝えするという仕事ですね。
うん、そのということはまずはアイデアありきなんでしょ？はい、
そうですね、
はい、そのアイデアってどこから来るんですか？
アイデアというものはですね、はい、誰でも突拍子もないことが出るというわけではなく、
うん、
人気のある番組っていうのは全部昔何か人気があった番組とかコーナーをちょっとマイナーチェンジしたものが今人気が、そう人気があるものなので、あの若い人はすごくやりがちなんですけれども、うん、これをこんなすごい企画を考えたらきっと盛り上がるだろうと思って提案したとしても絶対却下されますので、まずこれが人気があってこういう番組があるよっていうところから、ちょっとそれをどういうふうに形を変えて今時風に変えてまたリニューアルしてまた見新しくして出すっていうのがあの企画ですね。
はい、あれですよね、今の AKB が昔のおにゃんこクラブ、
はい、そうです、
はい、そういう20年周期とか言いますもんね。
そうですもうどの全ての企画も何かヒントになってる元ネタとか元番組が絶対あるはずで、もう何にもないゼロのところから生まれるということはもうこの情報過多の時代、
うん、
絶対もうないと私は思ってるので、
うん、
どれをどう調理してまた違う形で見せていくのかっていうのが勝負だと思ってます、
うん。はい、それね、出版もそうらしくて、
はいはい、
結局情報過多じゃないですか、
はいはい、
だからもう切り口しかないっていう
ことですよね。そうです、はい、
じゃあそういうのは昔じゃあどういうのが流行ってたかっていうのを、うん、そのリサーチしたりとかっていうのもあると思うんですけど、はい、そもそもその AD 時代にどういうディレクターについたかっていうのも大きいんじゃないですか？
はい、あ、そうですね、うん、私はついていたディレクターはすごく 素晴らしいディレクターさんで、あの破天荒って言ったらもう破天荒な方で、あのがっつり決まっていたもうプロットというか、あの進行表をあの盛り上がるからという多分意思でだと思うんですけれども、本番の5分前にガラッと全部変えてしまったりとか、生放送中にあの曲もどんどん変えてしまったり、企画も変えてしまったりとか、あのパーソナリティの喋り手がどうしたら常に面白くなるかということを常に考えていて、あのすごいあの奇抜な演出をいつもしていた方で、すごい尊敬してるんですけれども、
まあ、でも、まあはい、AT さんにとってはたまったもんじゃない
ですか。たまったもんじゃないですね本当にもう大変でしたけれども、はい、その方は今あの、うん、ラジオのディレクターを辞めて、うん、あの松本人志さんの映画を作ったりしてます、うん、そうなんですか。創作家として今すごいビッグな人になっています、はいはいはい、なので私が10年休んで復帰しようと思ってその方を頼ろうかなと思ったら、もうその方はラジオの世界にはいなかったということで、
はい、
大変ショックを受けたことがありました。
あのラジオのディレクションにはだけでは収まらなかった人っていうことですか。
そうですね、はい、そうですそうです。
へえ、はい、なるほどね。さっきの AD さん時代のエピソードっていうのもありましたけど、
はい、
ディレクターさん時代のエピソードってありますか、はい、忘れられないエピソード、
ディレクター時代のエピソード、
はい、まあ、今もディレクターだから、ね、現在進行形なんですけど、
そうですね、
はい、関根さんを呼んだとか、
私コサキンを聞いて、はい、あの育って憧れていたんですけれども、うん、初めて私があの企画が通ってあの演出した番組がルー大柴さんの番組だったんですけれども、
はい、
それは絶対小崎に出てたからルーさんの冠番組がなんかできればあの関根さんにいつか会えるかなと思って、そういう気持ちでルーさんの番組を企画したんですけれども、はい、本当にそれが通りまして、はい、地方の茨城放送だけの単体番組だったんですけれども、はい、結構長く続いたっていうのが。
ああ、はい、そうですか。
そうなんです。
それで会えたんですか。
あ、会いました。
で、
ルーさんと一緒に、はい、あの私がディレクターなのになぜかアシスタントみたいな感じで一緒に話すという番組でやってました、う
ん、じゃあ喋るんじゃないですか。
いや、それは本当にちょっとだけだったので、はい、
あのさっきから打ち合わせの時も、はい、私本当に喋るの苦手なんですよとか言いながら、は
い、
声の張りっぷりが半端じゃないなと思ってたん
ですけど、いや、それはあの録音してるなっていうのが分かるので張らないと声が入らないだろうなっていうことですね。
基本的にこうそういうスイッチを入れたことない人って、
はい、
どういう時に喋っても多分声張れないはずなんですよ。
あ、そうなんです
ね。私演劇部だったから分かるんですけど、
す
この人は絶対どっかで喋ってるはずだと思ってますよ。
なるほど。
あ、
そうなんです。
そうですか。それ嬉しかったでしょう。
嬉しかったです、はい、今でも時々あの私が放送携わっている放送局で、うん、彼が出入りしてる感じがあるんですけれども、まだすれ違ったことがないんですけれども、うん、
はい、
お会いしたら絶対ご挨拶しようと思ってたりもするので、
あ、
はい、早くすれ違えたらいいなと思ってたりもします。
なんか片思いしてる、はいはい、女子高生みたいな
そうです、
ね、トークになってますけど、
はい、
あ、そうですか。
そうです、
はい、それであれですよね、そのディレクターで順調にこうキャリアを積まれて、
はい、
1回ディレクターの職から遠ざかるんですよね。
そうですね、はい、
ご結婚、
結婚して子供も立て続けに2人生まれてしまったので、まだその時代ってあのなんだろう、子育てしながらラジオディレクターしてる女子みたいなのを一人も見たことがなかったので、
はい、
あのそういうロールモデル的な人がいなかったので、うん、あのもう子供ができて結婚したらとりあえず一回離れるもんだなと、なんかもう決めていたっていうか、もうそういう自動的にそういう流れになっていまして、
うん、
はい、もう辞めざるを得なかったっていう感じでしたね、
うん、で子育てしながらラジオを聞いてたて、
はい、ラジオ聞いてました車運転しながらずっと聞いてましたね、
はいはいはい、へえ。でもやっぱりその時っていつか復帰したいって思ってました、
はい、ずっと思ってました。
あ、そうですか、
はい、
それでじゃあ10年の月日が経ってくるわけです
ね。はい、
は
そうです。
その後、はい、じゃあ復帰された時に、はい、その頼りにしてた方が松本人志さんの映画撮ったりしてても、
はい、
ラジオ業界にいなかったわけですね。
そうです、そうです、は
い、でどっからまた復帰されてったんですか。 どんな感じで復帰されてたんですか？
とりあえずラジオディレクターをやりたいなと思って元の職場に行こうかなと思ったんですけれども、主人とは職場結婚で元の職場に行くと顔を合わせることになるので嫌だと言われまして。
随分な旦那さんですね
違うところでやってくれって言われて、私何もコネも何もなくなってしまって、もう必死にインターネットとかで職を探すんですけれども、そんな求人なんてどこにもあるはずないじゃないですか。なので一つ一つ放送局とかからお問い合わせフォームとかから全部メールを書いたりとかして、いろいろしらみつぶしに全部履歴書を送ったりとかして、小さなコミュニティ FM 放送局に2つほど引っかかりまして、そこでお世話になったりしました。
で矢島さんのねオートバンクでも
そこも引っかかったんです、
はい、いや矢島さんほら、言ってましたけど、とんでもないキャリアがやって応募してきたとか言って、オートバンク騒然としたらしいですけどね。
そうです、その求人票というのが、私の専門学校の卒業生専用の求人票みたいなところがありまして、そこを見てたらたまたまオートバンクさんので、制作する人募集みたいな感じで出てたので、応募していったら若い学生が来るかと思ってたらおばさんが来たみたいな感じに言われていやいやいや、すごいびっくりしたことがあります、
そうですよね、だからね、なんかさっき打ち合わせでお話をお伺いしてた時に、やっぱりそのディレクションの技術みたいなのって相当深いなと思ったんですよ。
あ、そうです。
だからその専門学校出てディレクションするレベルと、そのもう何年もキャリア積まれて、そのディレクションされるっていうのは全然違うなって思ってて、それでそのディレクションの技術ってどんなもんなんですか？その何をお考えで番組制作されてるんですか？
もうどんなに面白い企画や話を作って原稿に書いたとしても喋り手さんが楽しんでくれないと絶対面白くないんですよ。
そう
なんですよ。棒読みしてる人もいますし、乗ってない人もいますし、
それってだからその出演者を楽しませるっていうのはどんなそのテクニックみたいなものがあるんですか？
テクニックなんて本当に
さっき、ほらお話しさせていただいた時に、そのもう遠い未来を見て番組を作るとかっていう視点もあるわけです
ね。そうですね。常に番組を作るときはワクワク感っていうか、この番組を聞いてて面白いけれども、この番組は将来どうなるだろうなみたいな方向づけを常に考えて、1年先はこうしている、2年先はこうしているとか、そういうことを考えながら大きなビジョンを持って番組を企画して考えていかないとと私は常に思ってるんですけれども、多分喋り手の人は多分そこまで思っていなくって、今これが好きだからこれが喋りたいとか、今これが食べたいからこれを食べながら食リポしたいとかよく言われたりするんですけれども、それを食べたところで聞いてる人はどうなるかなとか、いろいろそこまでちゃんと考えてちゃんとその人に伝えなくてもいけないし、でその人も言われたらちょっと気分を害して喋りのテンションも落ちて暗くなっちゃったりもするから、いかにその人の気をへそを曲げないようにして話を盛り上げて修正しながらその方向へ持っていくかっていうのはやっぱり技術かなと思います。
すごい技術ですよね。矢島さんの、対談技術っていうのは相当なもんだなと思ったんですけども、ディレクションの技術も半端じゃないんですね。じゃあ
そうですね、でも一見肌から見てると、ディレクターってただ録音してるだけで何もしてないように見えるんですけれども、でもそれまで の準備と空気作りはすごい頑張ってると思います、皆さん。
なんていうんですか、その脚本家であり演出家なんですかね、
そうですね。
お芝居で考えちゃうんですけど、演者じゃないですよね、演者はだからパーソナリティとそのゲストですよね、でその人たちに方向性を与えたりとか、こう動き方の基本みたいな方向づけをするのがディレクター。
そうですまさにそうですね。
なんかほらラジオってこうわんさかわんさかその時盛り上がってるっていう状態だけど、そこに方向づけするのって相当ですよね。
相当です。 大きい局でも私やってますけれども、うん、そこまでの準備と会議って本当に膨大な時間を使ってやってるってことを多分タレントさんは知らないと思うので、すごい時間をかけて20人以上集まって打ち合わせをしてるぞっていうことはすごい伝えたいなと思ってます。
あ、そうですか。
そうですね、はい、はあ、でもそれは小さいコミュニティ放送局でも、うん、あのスタッフの数は少ないけれども、それぐらいあの番組始まる前にあの時間は使って、うん、あの番組の中の演出を考えてたりとかはしますね、はい、
ある某番組なんですけど、はいはい、あの1週間収録して、
はい、
ね、ほんの数秒とかしかつかないようなラジオもあるんですよね。はい、あ、そこまでのあれですか。
はい、そうですそうです。はい、
それ
は多分喋り手さんは本当に分かってなくて、喋り手さんってもうその場に時間になって来て、うん、ポンと来てちょろっと打ち合わせして喋ってそのまま帰るだけなので、喋、うん、り手さんはそれだけが仕事だと思ってるんですけれども、うん、そこまでの間にどれぐらい準備してるかっていうのがディレクターの仕事なので、うん、ディレクターは基本その録音してる時と打ち合わせしてる時って本当に全体の仕事のもうあの1割ぐらいしかやってないぐらいな感じで、
う
ん、
もう9割は終わってるか、
そうですね、
あとはこれからってこと
です。他のところで9割やってますっていう感じですね。
うん、はい、それであのまあ、そうは言ってもということではないんですけれども、はいはい、音声っていう制約されたそのメディアじゃないですか、
はい、
そのラジオの魅力ってディレクターそこまで情熱を傾けるディレクターさんにとって、はいはい、ラジオの魅力って何ですか。
ラジオの魅力はですね、はい、あのリスナーさんと距離がすごく近いということと、うん、双方向でやり取りをしようと思えばメールとかラジオの声に乗せてやり取りが直接できるではないじゃないですか、
うんうん、リスナーさんの声ってやつですね、
はい、
うん、
それが一番の魅力で、うん、あの悩みを打ち明けたりとかあの誰にも言えないことをそこのラジオに伝えたりとか、うん、それをあのここでやり取りできるっていうのが一番距離が近くてすごい私は魅力だと思います。だから私も小学生時代に辛いあの時代を送っていたんですけれども楽しく今やってられるので、
うん
う
ん、
そういうのをあの例えばいじめにあって辛い中学生とか、うん、そういう方とかいらっしゃってもあのそんなのは一時期のことでラジオとか聞けば楽しいこともいっぱいあるんだよとか、うん、そういうなんかあのもっと広い世界を見てほしいなと思ってなんか伝えたいなと思ってますね。
うん、まあ、あのますますご活躍の内山さんなんですけども、はい、その今後何かこうラジオでやってやろうとかって思うことってあるんですか。こんなことやりたいとかこんな企画やりたいとか、
大きいことやりたいとかそういうことは特に思っていなくて、うん、私結構もう年いってるんですけれども。
あ、そうなんですか。
そうなんです。今あの一緒に仕事してる、
お顔はベッキーさんみたい
な。いえいえいえ仕事をしてる人はもう20代とか30代の方と一緒にやってるんですが、うん、私今でもあの感性とかあの仕事ぶりは負けてないと思っているので、もうずっと続けていけたらなっていうのがそれが自分の目標ですね。
へー、はい、
だからそれまでに絶対あの体力作りもしていかなくちゃいけないですし、あの健康維持もしていかなくてはいけないですし、そういうのはちゃんと気をつけたいなと思ってます。私あの風邪はひかないです。
あ、そうですか、
はい、番組を開けたことは一度もないです。
あ、そうですか、
はい、
いやー、なみなみならぬラジオへの情熱を、
はい
はい、感じました、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは一曲お届けいたします。テイクアップシード提供、ピンクパビックのアルバムオーガストより GPS が聞こえない。
どんな感じ？ねえ、 伸ばして再生回数を思わせぶりなこと悲しくても苦しくても見ろ伸ばして再生回数を思わせぶりなこと
今週もお届けしてまいりましたお仕事本舗ハッピープロジェクト、来週は新たなゲストをお迎えいたします。提供はアジア人仕組み研究所、パーソナリティは新井健一がお届けいたしました。それではまた来週お会いしましょう。
不思議